今日は予部記の第21章です。このところでは悪しき者のこの世の栄が語られています。一節に予部はソハルのことに対しての応答として語っていくわけですけれども、二節を見るともうよく聞いてくれ、そしてそれを慰めにしてくれ、三節にまずこの私が話すのを許してくれ、話し終わってからあざけっていいというふうに言っています。ですから彼も三人の友が自分のことで慰めよりもむしろ責めることに対して彼は反論し、そしてまたそのことにヨブは答えていくわけですけれども、お互いの議論は平行線のままで言っているわけです。そしてそれはもう人間によって解決することはできない。4節にこの私の不平は人に向かってであろうかとヨブは言ってるんですけれども、人に不平不満言ってもそれは解決にはならないわけです。むしろこの私が苛立ってはならないのかと彼はそのように言います。ですから私たちがいくら議論を進めてもそこで解決が得られないということはしばし出てくるわけです。じゃあどこに私たちは解決を見出すことができるのか、そしてまた自分自身の不平をもっと全部言うことができるのか、それは私たちの救い主イエス・キリスト以外にはおられないということを思います。そしてヨブはこの3人の友人たちの思いに対しての反論として7節を見ると、なぜ悪しき者が生きながらえて年を取ってもなお力を増し加えるのかということを彼は語っています。この世では悪が栄えるということがあるわけです。決して、すぐに悪い者たちは滅んでいき、そしてまた良い者だけが栄えるということはないわけです。今の時代においてもさまざまな苦しみや悩みがあるわけです。もうウクライナの戦争ももう4年経過している。全く出口が見出せない。もうそれこそもうロシアウクライナ合わせて100万人以上の人たちが死んでいるっていうようなことが現実に起こっているわけです。このところでは悪しき者の栄のことをヨブは語っているわけですけれども、8節にその子孫は彼らと共にあって彼らの前に固く立ち、もうその子孫も豊かになっているではないか、そして、9節には彼らの家は平和で恐れがない、10節には牛のことが出てくるんですけれども、もう持ち物も豊かになっている。また11節にはもう幼の子たちももう喜んで、飛び跳ねている。13節には幸せのうちに寿命を全うし彼ら安らかに黄泉に下る、もう平安と豊かさでもういっぱいのような、そういう悪人もいるではないかということをヨブは語っているわけです。そしてその人たちは15節を見ると全能者とは何なのか、そしてどんな益があるのかとですね、そのように言っている、そういうものがこの世で栄えている、その事実を彼は語っているわけです。そして私たちもそうしたことを見ることがあります。ところがヨブはまた16節を見ると、見よ彼らの繁栄はその手の中にはない。確かに彼らはこの世で栄えていったけれども、でもそれを永遠に持つということはできないんだということをヨブは言っています。17節に行くたび悪者どもの灯火が消え、そしてまた18節につむじ風が吹きさらすもみ殻のようではないか。もうそれはこの世では確かに栄華を誇っていっても過ぎ去っていってしまう。豊臣秀吉も最後には何話の夢は夢のまた夢というんで彼も死んでいったわけです。 そうした人の栄華というのは永遠に続くということはない。まあ、19節の終わりのところにはその人自身が報いを受けて思い知らなければならない。20節には人自身の目が自分の滅びを見、自分が全能者の憤りを飲まなければならないということをヨブは語っています。一番恐るべきことは何かっていうと、やはり彼が言いたいのは人よりもむしろ神様を恐れるということではないかと思います。6節のところに、私はそのことを思い出すと怯え、戦慄で体が震えると彼は言っているわけですけれども、神を恐れようということを彼は言いたいのではないかと思います。確かにこの世ではこの豊かな人がいるわけですけれども、23節にある者は元気盛りの時に死ぬ、全く安らかに平穏のうちに。ところが25節を見ると、しかしある者は苦悩のうちに死ぬ、幸せを味わうこともなく。この世ではこの豊かな人、逆に苦しみの中に幸せを味わえなかった、そういう人もいるわけです。しかし重要なことは、その栄えていた人も、また不幸せな人も平等に死ぬということです。まあ、主は平等であるわけです。そして私たちは何を考えなければならないのかっていうと、その死後のことを私たちは考えなければならない。まだこのところにはその死んだ後のことは出てはいないわけですけれども、しかしこの世の矛盾ということをヨブは語っているわけです。27節に、あなた方の計画を知っている。どうしてこうやって3人がもう自分に議論を吹っかけてくるのか。それは私を不当に扱おうとする企みと彼は言っているわけです。そしてそれは自分を悪と決めつけて、そして悪いことをしているからこんな災いに遭っているというような、もうまさに因果応報、完全懲悪、もうこの世の基準でしかこの話が進んでいない、そのことを彼は言っています。28節に、高貴な人の家はどこにあるのか、悪しき者たちが住んだ天幕はどこにあるのか、もうそういう悪しき者たちは滅んでしまったというふうに言うわけですけれども、じゃあそれをどれだけの人たちがしっかりと受け止めているだろうか。29節には道行く人たちに尋ねなかったのか、もうその往来を、まあ、歩いてる、まあ、普通一般の人です、まあ、この世の人、そういう人たちからこの悪人がもう災いを受けて死んでいくっていうふうに聞いているのか。32節を見ると、その悪しき者が墓場に運ばれ、その塚の上には見張りが立てられる。谷の土くれは彼には快く、すべての人間が彼の後についていき、彼の先には数えきれない人がいる。もうまさに悪人がこの地上で栄えて、そしてそういうもう人の、まあ、墓も残っている、そういうことを、ヨブは言っているわけなんですけれども、まさにこの友人たちの議論というのは、34節を見ると、どうしてあなた方は虚しい言葉で私を慰めようとするのか、あなた方の応答は不真実以外の何でもない。ですから彼にとってこの3人の人たちの言うことは決して自分を慰めるものでもなければ、この希望を与えるものではない。まあ、ヤコブ書のところを見ると、一章のところに、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上ない喜びと思いなさいと、まあ、主の兄弟ヤコブは言ったわけですけれども、信仰が試されると忍耐が生まれる、そしてその忍耐を完全に働かせるならば、そうすれば 何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますとヤコブは言っているわけです。どうしてヨブは苦しまなければならなかったのか。さらにまた後半が続いていくわけですけれども、そこから忍耐が生じる。そしてその忍耐によって欠け一つない、そして成熟した完全なものとなっていく。私たちが目指すべきところは何かというと、キリストに似たものとなるということです。観難難事をたまにするという言葉があるわけですけれども、私たちが信仰を持って受ける試練は決して無駄なものではないということを私たちは知ることができます。ヨブ記はまだ続きますけれども、しかし後のヨブの姿を見るときに、確かに神様は生きて働かれ、また私たちを愛し、時には愛の鞭を持って私たちに試練を与えられるわけですけれども、しかし私たちはそれを通してキリストに似たものと変えていただくことができる、その信仰を持って私たちは歩むものとさせていただきたいと思います。